カゴの中の水。昔、夫を亡くした母親と、妻を亡くした父親とが結婚しました。二人には娘が一人ずついました。母親は自分の娘ばかり可愛がって、別の娘のことは可愛がりませんでした。水を汲みに浮かせるときには、自分の娘に亀を与え、もう一人の娘には、カゴを与えました。もちろん、カゴの水は漏れてしまいます。ママ母は毎日、手を変え品を変えて、娘をいじめました。ある日のこと、かわいそうな娘が水を汲みに行ったとき、手元からカゴが流れてしまいました。女の子は、走って追いかけながら人々に尋ねました。
私のカゴを見ませんでしたか？
すると皆が答えました。
もっと下行ってごらん。見つかるから。
さらに走って行くと、流れの中の岩におばあさんが腰を下ろして、のみを取っていました。娘は尋ねました。
私のカゴを見ませんでしたか？
こっちへおいで。
とおばあさんが言いました。
お前のカゴなら見つけておいてあげたよ。その前にいい子だから、ここの下の方をちょっと見ておくれよ。背中がかゆくて仕方がないんだ。何かいないかね。
娘は一生懸命に小さな虫を捕まえました。けれども、おばあさんが気を悪くするといけないと思って、こう言いました。
真珠とダイヤがついているようです。
じゃあ、真珠とダイヤをお前にあげよう。
おばあさんが答えました。娘がのみを全部取り終わると、
私と一緒においで。
とおばあさんは娘に言って、自分の家へ連れて行きました。しかし、家の中はゴミの山でいっぱいでした。
いい子だから、どうか私のベッドを直しておくれ。ベッドの中はどんな風かね。
ベッドは自然に動いていると思うほど、のみやしらみでいっぱいでした。けれども娘は、おばあさんが気を悪くするといけないと思って、こう答えました。
バラとジャスミンの花が。
じゃあ、バラとジャスミンの花をお前にあげよう。いい子だね。今度は家の中のお掃除をしておくれ。ゴミがいっぱいあるかい。
娘は言いました。
ルビーやサファイアが。
じゃあ、ルビーやサファイアをお前にあげよう。
それから戸棚を開けて服をたくさん取り出すと娘に言いました。
絹の服と木綿の服と、どちらが欲しいかね。
娘は答えました。
私は貧しい人間ですから、木綿の服をください。
じゃあ、お前には絹の服をあげよう。
そう言って、美しい絹の服を娘にあげました。それから、宝石箱を開いて娘に言いました。
金とサンゴと、どちらが欲しいかね。
娘は答えました。
サンゴをください。
じゃあお前には金をあげよう。
そう言って金の首飾りを娘の肩にかけてやりました。
水晶とダイヤとどちらのイヤリングが欲しいかね。
水晶の方を。
じゃあお前にはダイヤの方をあげよう。
そう言ってダイヤの飾りを耳につけてやりました。それから娘に言いました。
では、お前が美しくなりますように。お前の髪は金になれ。お前の髪に櫛を入れれば、片方にはバラとジャスミンの花が、そして片方には真珠やルビーがこぼれますように。さあ、お家へお帰り。けれどもロバが鳴いたら、振り返ってはいけないよ。鶏が鳴いたら、振り返るんだよ。
娘は 家へ向かって歩き出しました。ロバが鳴いても振り返りませんでした。ニワトリが鳴いた時振り返りました。すると娘の額に星が現れました。ママ母は娘に尋ねました。
そんなに綺麗なものをいっぱい誰がお前にくれたのだい？
カゴを探しに行っておばあさんにいただいたのです。飲みを取ってあげたお礼に。
そうかね、これからはお前のことも可愛がってあげるよ。
ママ母は言いました。
これからは亀を持って水を汲みに行くんだよ。そしてカゴは妹が持っておいき。
ママ母は自分の娘にそっと耳打ちしました。
水を汲みに行ったらあのカゴをわざと流して後を追うんだよ。あの子が見つけたものならお前にも見つけられるはずだからね。
妹は可愛くとカゴを流れの中に投げ込み後を追いかけました。川下へ行くとあのおばあさんがいました。
私のカゴ見ませんでしたか？
ここへおいで、拾っておいてあげたよ。私はこの下の方が痒くて仕方ないんだ。ちょっと背中を見ておくれ。
娘は飲みをたくさん潰しました。
どんな風かね？
娘が答えました。
飲みと飲みに食われた後ばかり。
じゃあ飲みと飲みに食われた後をお前にあげよう。
家へ連れて行って娘にベッドを直させました。
中に何がいるかね？
南京虫とシラミばかり。
じゃあ南京虫とシラミをお前にあげよう。
娘に家の掃除をさせました。
中はどんな風かね？
汚いゴミの山。
じゃあ汚いゴミの山をお前にあげよう。
それからボロの服と絹の服とではどちらが欲しいかと娘に尋ねました。
絹の服がいいわ。
じゃあお前にはボロの服をあげよう。真珠の首飾りとクズ糸の首飾りとではどちらがいいかね？
真珠の方よ。
じゃあクズ糸の方をあげよう。金のイヤリングと小銭のイヤリングとでは
金の方よ。
じゃあお前には小銭の方をあげよう。さあさっさと家へお帰り。そしてロバが鳴いたら振り返って、ニワトリが鳴いたら振り返ってはいけないよ。
家へ帰りながらロバの鳴き声で娘は振り返りました。すると額にロバの尻尾が生えました。それは切っても切ってもまた生えてきてしまいました。娘は泣いて歌いました。
お母さん、大変大変、いくら切っても尻尾が生えてくるの。
額に星をつけた娘は王子様に結婚を申し込まれました。やがて迎えの馬車が来る日に、ママ母は娘に言いました。
とうとう王子様と結婚する日が来たね。さあ出かける前にお願いだからこの樽を洗っておくれ。お前が先に入るんだよ。そうしたら私もすぐに手伝うから。
娘が樽の中へ入るとママ母は蓋をしてしまいました。そうやって娘を海へ流してしまおうと考えたのです。それから醜い実の娘に花嫁衣装を着せ、ベールをかぶせて王子様のところへ連れて行き結婚させようと思ったのです。ところが樽の蓋に釘を打つため金槌を取りに行っている間に、実の娘がそばを通りかかりました。
そこで何をしているの？
と姉に尋ねました。
私は王子様と結婚するのよ。そのためにこの中へ入っていなければならないの。
それなら私を中入れて私が結婚するのよ。
どんな時にも控えめな娘は樽を出て、代わりに醜い娘が中へ入りました。母親は金槌を取ってくると蓋を打ちつけて樽を海へ投げ込みました。これで厄介者の娘を始末できたと思ったのです。 ところが気がついてみると樽の中へ閉じ込められたのは我が子でした。ママ母は泣いて悔しがりました。そこへ夫が帰ってきて娘から残らず話を聞き、ママ母を激しく打ち据えました。美しい娘は王子様と結婚して幸せに一生を送ったということです。枝葉が茂れば道は狭くなる。今度はあなたの話す番だよ。マルケ地方の物語です。